エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
阪神タイガースが38年ぶりに日本シリーズ日本一になったという昨今でございます。
うん、
最近いかがお過ごしですか？
じゃあやっぱ生まれてなかった人も結構いるってことですもんね。
あ、もちろんそうですよね。今38歳未満の人
結構な人の割合かもしれないんだね。
そうですね、この少子化日本においては。
ああ、私もなんかなんとなくの記憶はあるんですけどね。
したんだかしてないんだかって感じですよね。
なんとなく覚えはあるんだけど。
でも38年ぶりでしかも2度目らしいですからね。
ああ、
ほぼしてなかったってことですよね。
そういうことか。じゃあ、初って言っちゃってもいいんじゃない？
ああ。
嘘だけどっていう。
まあまあ、令和初とかね。
そうそうそう。あ、それはいい、うん。覚えてる人の中では初とかさ。
ね、あ、記憶にある限り。
そうそうそう。とか言い換えてもいいぐらい、じゃあ、レアな体験をみんなしてるんですよってことでね、うん、貴重ですよね。
皆既日食ばりですよね。
そうだね。うん、いや、皆既日食とかさ、なんとか彗星とかさ、百、うん、何十年ぶりとかいっぱいあるからさ、
ああ、
結果レアじゃないんじゃないかっていう。
毎年何らか100年ぶりぐらいのレアはあるんじゃない？
ってことは毎年見れてるよね、みたいなさ。
ああ。
ちょっと違うみたいなさ。ここが紫なのは200年ぶりです、みたいな。そういうことなんじゃないか。最近騙されないぞと思い始めてるの。
ああ。まあ自分の気持ち次第ですよね。
そうか、そうか。まあ、じゃあ、盛り上がってる昨今ですけども、
はい、
心臓マッサージってあるじゃないですか。
お、はいはい。
あれってすごいなと思って、
はい、
なんか、古いテレビ直してるのと一緒ですよね、叩いて。なんか映りが良くないぞ、昔はよくあったとか、ドン、ドンみたいな、
お、ああ、
ちょっと映ったみたいなとか、はい、そのレベルじゃんっていう。
まあ、テレビとかだと、古いやつはさ、配線が切れてたりとかするのが多分叩いたショックでくっついたりとか、
うん、
なんかハンダが取れたりとか、
うん、
そういうのはあったんでしょうけどね。
同じ原理原則ですよね。
まあまあ無理やり動かしてるっていう点で言えば確かにね。
いやだからさ、これ一番最初はアクシデントだよね、だよね。
お、
つまりこう、ああ死なないでーってドンドンドンドンってやったら生き返っちゃったみたいな。
ああ、そう。なんで先死んでんだよみたいな感じでガンガンやってたらね。
ドンドンドンじゃないとだって。で、それが、だんだんと、なんていう、確立していたというか、
はい、
いや、昔のあれだよね、ファミコンソフトをふーってやるのとかと一緒で、ほこりを飛ばしたりとか、うん、ちょっと浮かしたらとかあるじゃないですか、なんかね。はいはい、あれと一緒で、だんだん、こう、洗練されていったというか。
まあまあ、分かってきたってことですよね。
叩いたら治るらしいよ、みたいな。っていうのが、多分最初だと思うんですよね。
まあ、ショックで止まるなら、ショックで動き出すってこともあるってことを学習したんでしょうね。
あ、心臓発作でそうか。
よく野球少年が胸にボール受けて心臓止まっちゃったりしてるんですよ。
はい、はい、はい。でもう一回当てりゃいいみたいな、そういうこと
だね。じゃあ、まあまあまあまあまあ。
簡単に言うと。
まあ、現代は AED ですけどね。
だからなんか、いや、AED だってなんだかんだで結構乱暴だなと思っていて。
そうですよね。やってることは同じですから。
スタンガンでいいのかみたいなさ。
そうですよね。まあ、我々が電気の刺激で動いてるらしいってことが分かってから、それも発達してったわけですよね。
だから、案外こう、人間の体は結構原始的な治療が効くかもしれないから、
うん。まあそうですね。
試してないだけでさ。例えば、虫歯菌は叩いたらいいとかさ。
ああ、そうね。うん、
あとは、実は癌細胞は揺すると治るとかね。もしかしたらあるかもしれない。
試した人いないでしょうからね。
そうそうそう。
うん、
だから、何ですかね。案外、あ、そっちだったのみたいなさ。
うんうん、
試してみてもいいかなって思いますけどね。
ね、オレンジジュース入れたらスタップ細胞ができましたみたいな話ですよ、
ね。うん、同じレベルで。
同じ、言ってることは大体同じレベルなんですけど。っていうかあれなんですよ。大抵その悪いものが良くなる、
うん、
その、例えばさ、お茶が風邪に効きますみたいな話があるじゃないですか。
うんうん、ああ、なるね。
風邪の菌をお茶の中に突っ込んだら死にましたっていう話なわけですよね。
ああ、そうか。
人間の体そんな単純じゃないわけですよ。うん、まあ。肺の中をお茶で満たせばそれは風邪は治ると思いますけど、同時に人は死ぬわけですよね。
なるほどね。
うん。癌細胞とかもそうですよ。
そうか、
うん。
まあでもほら、トライはしてないだろうからさ。
やってはいないですよ。うん、まあやったとしてもその前に死ぬことの方が多いでしょ
う、ね。ああ、そうかそうか。
だからまあ、その人で実験する前にいろいろと検証したりとか、動物実験したりしてるわけですよね。
だからアクシデントならいいってことだね。
あ、そうですね。
たまたまお茶で満たされたプールに落ちたもんだからみたいな。
あ、そうですよね。うん、静岡県あたりが例えばこうふざけたギネスに挑戦みたいなことやってるときに落ちましたっていう話で、末期癌の患者が治ったんですみたいな話になったらね。
そう、うん、やっぱりそういう意味では全国各地で、うん、アホらしい祭りとかやっぱりやった方がいいんだよね。
まあなくさない方がいいですよね。
誰もやってないことをやると何かが生まれるかもしれないっていうね。
そうですよ。
うん、そうか。じゃあギネスに挑戦も意味があるってことだ。
そうですよ。もしかしたらクソでかい海苔巻きとかが役に立つ日が来るかもしれない。あのお祭りでやたら海苔巻き食ったらみたいなね。
間違ってさ、アクシデントで、うん、真ん中に巻かれちゃった人がいてさ。その時の圧力と、なんか何ですか、昆布と何かの、あれによって全開するみたいな。
ああ。まあ、普通に考えると出来上がるのは昆布締めだと思いますけど。
うん、いや、なんかヘルニアが治ったみたいな、もしかしたら。
ああ、まあ、ぎゅうぎゅうに押さえつけたらっていう。
このご飯の圧力がいいらしいみたいな、
ね。適度なクッションがね。
そう。
うん。
ほら、もしかしたらってこともあるから。
できるかもしれないですよね。山形の巨大な芋煮とかでもね。
そう。やっぱり、御柱の振動がいいとかね、あるかもしれないから。
ああ、そうだね。うん、御柱乗っとくべきだなって。
あ、そう。うん、だからほら、まあ、そういうのが、結果、なんかあったねっていうのもいいじゃないですか。やってた意味があるなってなるからさ。
心臓の手術の時にたまたま用意してたのが、間違えて豚だったっていう。どこから始まる可能性もないわけではなかったわけですね。
そう。
現実、ほら、なんか2回か3回ぐらいで豚の心臓移植やって、まあ、結構生きてますよね。
ああ
最終的にはみんな亡くなっちゃってますけど。うん、
まあ、やっぱりだから、まだトライしてない動物もいるしね。
ああ、そうね。昔から、豚は人に近いらしいっていう話なので、多分豚から試してると思うんですけど。
案外、そうじゃなく、誰も試してないフグとかかもしれないし、
ね。ちっちゃいね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。じゃあ早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月26日、メーテレニュース。パチンコ店でバールで殴る男の裁判。
うん。
傷害の罪に問われているのは被告74歳です。起訴状によると、被告は2023年の6月、名古屋市のパチンコ店の立体駐車場にあるエレベーターホールで、男性客の頭部をバールのようなもので殴って怪我をさせたとしています。
うん、
その後、別のパチンコ店でも男性客の頭部をハンマーのようなもので殴って怪我をさせたとされています。26日に行われた被告人質問で被告は弁護側に犯行に及んだ経緯について問われると、若者と肩が当たった後、こっちを見て笑っているように見えてイライラしたと述べました。
うん、
その後の犯行については余計にイライラして喧嘩になってもいいという気持ちがあって生意気な若い子がいないかと店内を探したと述べています。検察側に犯行に及んだ理由について聞かれると、自分は年寄りで若者から馬鹿にされるし、イライラというかムカムカしたと述べました。検察側は無差別的かつ通り魔的な犯行で悪質として懲役3年を求刑。弁護側は苛立ちによる突発的な犯行だったとして執行猶予付きの判決を求めているということです。
いやーすごいな、このきっかけ。
切れる若者とかそういうレベルじゃないですよね。
うん。バカ、まあね。
最初にイライラするのはわかるんですけど、
うん、
なんでバールを持ってたのかですよね。
確かに。持ち歩いてるよねっていうね。
そうそう。なんか、日頃からイライラするから、もう明日からはバールを持っていこうってことでしょ
便利だしな、これっていう、
ね。ああ、まあね。たまたま釘を抜きたい時とかには便利ですけど。うん。
危ないよね、だから。
危ないです。それはもう計画的と言われても仕方がないんじゃないかと思いますけどね。
いやー、イライラすると。イライラ、
はい、
イライラしたら、釘を抜きまくるとあったらいいんだけどね。
ああ、そうだね。解体現場に行ってくれればいいんですけどね。すっぽんすっぽん抜いてるとだいぶ気も紛れると思うんですけどね。
ならバールの使い方としても正しいし。
正しい。
うん、
で抜いたそばからハンマーでガンガン叩いていけばね。うん、自分で解決しますよね。
うん、いいと思うんだよね。
ねえ。まあでも大抵こういうのはさ、被害妄想ですからね。
あ、笑ってるんじゃないかと。
そう。誰もがみんなのこと気にしてないですから。
まあ、わかんないですけどね。この人はその、はい、あの、変な T シャツとか着てるかもしれないからね。
ああ、そうだ、ね、パチンコ命みたいな。
そう。あとは、ちょっと昔流行った、筋肉マッチョみたいな、プリントのやつとか。そりゃニヤニヤするわっていう、ね。
ああ、面白いから笑ってるんだってね。
それはお前のせいだよねっていうところが、もしかしたらあるかもしれない。
本当に着るやついるんだ。
そうそう。そうだよ。まあ、わかんないよね。この人がね、どんな格好とか、どんな、ね、あれか。
本人的には自分を強く見せるために来てたのかもしれないしね。
ああ、そうか、うん。北斗の剣っぽいだろうと。
そうそうそうそう。あの、ほら、整形手術で腹を見せかけだけシックスパックにするやつあるじゃないですか。ああいう感じですよね。
そう、だからまあ、どういう事情かわかんないけどもね、その、うん、もう最後探しに行ってるってことは、やっぱりもうちょっと、中に入っていただいた方がいいよね。はい、
10月28日、佐賀テレビ。原付バイク飲酒運転で警察署へ、男を逮捕。28日、原付バイクを飲酒運転しながらギターを持って警察署を訪れ、署長を出せと騒いだ自称ギター講師の54歳の男が酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕されました。男はアコースティックギターとピックを持って署長を出せ、警察に批判の歌を作ってきたと警察署のロビーで騒いでいて、酒の匂いがしたため調べたところ、基準値の6倍以上のアルコールが検出されたということです。男は家で朝起きて大量に梅酒を飲んだと容疑を認めているということです。
ぶっこんできますね。
やってることは悪、いい感じですけどね。
いいよ、
ね。酒飲んでなければ、この歌はぜひ聴いてみたかったですね。
だから、歩いてくれば別に問題なかったよね。
あ、そうですね。う
ん、基本的にはね。
そう、ちょっと遠かったのかもしれないですよね。
うん。まあ、なんですかね。酔った勢いで今行きたいのに、歩いていくんだよ、ちょっとね。
ああ、酔いが冷めちゃいますもんね。うん。うん、電車移動ってのもちょっとなっ。
これ、ちょっと気になるのは、はい、原付バイクに乗ってるから、はい、ギターは肩にかけて、背中にかけてる感じですよね。
ああ、まあまあまあ、よくある形としては背中にリュックサックみたいに背負う形ですよね。
ああ、いや、あれかなと思って、もうフォークシンガーみたいに。あ、もう裸でさ、長渕剛がそのままバイクに乗ったみたいな。
ああ、そうね。ストラップで前後逆に背負ってる感じですね。あ、
そうそうそうそうそうそう。うん、そういう感じで欲しいな。そういう感じを期待してますけど、
ね。反逆者的なやつをね。
うん。
うん。長渕剛か泉谷茂かって感じの。
あ、そうそうそうそう。
昔のまだやんちゃだった頃のフォークですよね。
そうそうそうそう。うん。バレースタイルで、ね、特攻ですよね、これはね。完全に。で、一曲、うん。まあ、ド下手だったら面白いですけどね。
ああ、まあ、その可能性はなくはないですけど、まあ、一応、自称でも講師を名乗ってるんで、ギターの腕前はあるとは思うんですけどね。
そうか。う
ん。だからまあ、なおのことやっぱ、逮捕される前に一回披露してほしかったなとは思うんですよね。
そうだよね。でもこれさ、うん、いや、講師だから、
はい、
ギター講師ですから、超絶ギターでさ、
ああ。
結局インストだったら面白い。歌詞いつ出てくんのこれ。
ああ。ずっとジャカジャカやってるけどっていうね。
うん、いや、すごいわかるんだけど、うまいのはと。
本人的にはその、コード進行とかにいろいろ込めてはいるんですけどね。
批判を。うん、みんなこれ長いなーってなっちゃうよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月10日、テックインサイト。イギリス、格安航空会社でフライト直前にトラブル続出。
うん、
イギリスの格安航空会社 EasyJet でフライト前にトラブルが立て続けに発生し、挙句の果てに乗客が便器以外の場所に排便をしたため便が欠航になったということです。問題が発生したフライトは現地時間15日午後8時5分にカナリア諸島テネリフェ島を出発し、翌日午前12時20分にイギリスロンドンガトウィック空港に到着する予定でした。搭乗開始前に予定されていた飛行機が小型機に変更されたということです。その結果 EasyJet は乗客に対して飛行機が小さすぎて全員が搭乗できない旨を伝えます。10人分の座席が不足するため便の変更に協力してくれる乗客を募り、応じてくれた場合には610ドル近いバウチャーの提供を申し出ましたが、誰も応じなかったためその10人を決めるためにかなり揉めたということです。その後出発予定時刻から2時間が過ぎて、今度は飛行機が重量オーバーになり、EasyJet は安全上の理由から乗客の一部の荷物をランダムに選んで降ろし、ガトウィック空港行きの他の便に乗せることにしました。ようやく状況が整ってパイロットからあと20分で出発するというアナウンスがありましたが、2人の乗客が機内前方のトイレに行き、 機内では誰かがトイレの床に排便をしたという噂が広がり、不快な匂いが漂ってきました。その後、空港から清掃業者が呼ばれましたが、清掃員がトイレを清掃している間、乗客は機内で座ったままだったということです。排便で汚染された機内に追加の清掃が必要になったことが決定打になり、パイロットからフライトが欠航になったことが伝えられました。欠航が決まった後、乗客は飛行機を降りるまでにさらに30分待たされたということです。乗客全員がテネリペ島で一晩過ごすことを余儀なくされ、イージージェットは乗客にホテルを提供することになりました。しかし、空港周辺のホテルに空きがなかったため、全員にホテルを用意することができず、乗客の中には自分で手配せざるを得なかった人もいたということです。ただし、その場合、同社は乗客に宿泊費の払い戻しを行うことを知らせていたということです。たまんないっすね、これね。絶対こんなことになりたくないね。
なんですね、その、会社の質も低ければ客の質も低いってこと、ね、
まあまあよくある話ですよね。格安を利用するってことはっていう。
うん、てかそのさ、排便するような二人をまず降ろすべきだったよね。
ああ、それを見抜ければね。
お前っていう。よくわかんないけど、前に行ったトイレに行ったのにでしょ？
そう。だから、多分トイレ先入ってるやつがいたとかでしょうね。我慢できないんで、もうトイレ付近の床でしてしまった。
まあ、なんですかね。いや、わかんないよ、その事情が。だって、この、押し問答が何時間も続いてるわけじゃん、
その。あ、そうですね。結局、多分最初から数えれば3時間以上経ってるでしょうね。
だそしたらもう、みんなトイレ行きたいみたいなね、ことかもしんないし。はい、はい。あと、そもそもさ、誰も手を挙げなかったけど、うん、選んだわけでしょ、でも結局は。
そうですね。多分そういう場合は、決まりでランダムに降ろせるようになってるんだと思いますよ。
あ、じゃあ、山手線ゲームでダメだった人とか。
負けたから仕方がないなーっていう。なるといいですけどね、それ。
で、本来はこの二人を選ぶべきだったのに。
そうですね。こいつらが負けてくれればもうちょっと平和だったんですけどね。
だって結果的に出発できなくなったの、うん、この人たちのせいだもんね。
まあまあまあ、多分いろいろと調整できなくなったんでしょうね。
いや、すごいね。
まず、なんでその最初、普通のジェット機が小型機になるのかって話です。飛行機足りてないってことでしょ？
それか前のやつが間違って乗ってっちゃったかね。
パイロットが？
そっちの身はそんないっぱいじゃないのになんでそっちで行くの？
ああ、そうね。ジェット機ガラガラで飛んじゃったっていうことはあるかもしれないね。
いやもう、ずさんでしかないもんね。
ずさんですよ。だから管理がずさんで多分、航空機が足んなくなって、小型機になって、他のもっと多い便に回されたんでしょうね。結果降りもしないで待たされて、で、今度は重量オーバーですからね。まあ、そりゃそうですよね。小型機ですから重量はより厳しいですよ。
いや、だから、そしたらさ、もう、軽い人からとかね。
ああ。そう、だから、荷物だけ別の便で届くってことは、まあ、そこでまた待たされるわけですよね。
ああ、そうね。
それが嫌だったら、もう自分も降りるわっていう人がいなくはなかったでしょうけど。
そうだよね。まあ、だから、ちょっと、そっちのね、別の便の、カーゴルームで良ければって。
気圧は調整してませんかっていうね。
はい、このダウンジャケットをどうぞ。
ああ。
いやー、やっぱイージージェットだよね。
イージージェット。うん、
定期的にイージーってことなんだろうね。
ああ、なんでもかんでもね。うん。イージーイージーって言ってたらこうなってしまった。
何があっても定期的にイージーって言ってたらこうなっちゃった
んだね。でしょうね。これが、なんか、ね、わかくばこういうニュースがちゃんと、みんなに知れ渡ってイージージェットが潰れますようにっていう。
こういうのを楽しめない人はちょっとうちでは乗れませんねってことなんだね。
ああ、そうだね。ハプニングジェットですよってことにしてね。
自作自演ですよね。わざと。いやー、これ、受けるから、インスタで受けるから、つって、
ね。ああ、そうね。だから、初めから分かってればイライラはしないだろう、っていう。
おっと、排便が始まったぞ。期待通りの、っていう。
10月30日、TSK 参院中央テレビ。窃盗疑いで男を逮捕。10月30日、病院の施設内の食堂で、客のために設置されていたマヨネーズを持参したプラスチック容器に差し替えて盗んだとして、61歳の男が現行犯逮捕されました。警察によると男は1本572円のマヨネーズの3分の2の量を盗んでいたということです。 男は過去にも数回この食堂を訪れて食事をせずに出ていくことがあり、病院側が不審者として警戒していたところ、病院の保安対策員が今回の犯行を目撃しました、うん、声をかけると逃げ出したため現行犯逮捕し警察に引き渡しました。調べに対して男は黙秘しているということです。警察は男に余罪があると見て調べを続けているということです。
マヨラーなんだね。
だってさ、500円超える量ってことは結構でかいやつじゃないですか。
うんうん、
それの3分の2を言ってるわけですよね。うん。ちょくちょく来てるってことはもう結構なペースで使っちゃっている。
うん。いや、なかなかそんな減らないもん。
減らないですよね。
うん。うん、
そんなにしょっちゅうブロッコリー食ったりしないもんね。
まあ、栄養価が高いからね。
ああ。
案外これで、お腹はくれるんですと。
はい、まあ、カロリーは高いですけどね。
うん、
カロリーは高いけど、栄養失調にはなりますよ。
ちょっとよくわかんないね。持ってったやつと入れ、すり替えていると。
どうなんだろうね。うん、プラスチック容器としか書いてないんで、詰め替え容器かもしれないし、タッパーかもしれないね。
ああ。
多分、早いのはタッパーですよね。ブリブリブリってやっちゃえばいいわけですから。うん。
ああ、なんかね、だったらさ、うん、同じやつの、もう減ってるやつを持ってってすり替えればさ。
あ、そうだね。
ああ、もう減っちゃったの今日って感じになる
ね。バレにくかったかもしんないよね。
うん。
まあでも、病院の食堂ってことで多分、業務用とかもあったかもしれないね。
そっか。
そうすると素人にはなかなか手に入らない容器だと。似てくるようなものだぞってこともあるよね。
マヨネーズだったのにケチャップに変えてるとかね。
ああ。
あるかもしれない。
あるかもしれないけど、あんまり食堂の座席にケチャップ置いてないですよね。
そうか。
うん。
まあでも不審ではあるよね。
あるよね。なんかここの食堂だけマヨネーズの減りが早いのよって話になるとさ。病院としてもちょっと気が気じゃないじゃないですか。
そうだね、
うん。
まあちょっとでも、マヨネーズ、必需品ではないと思ってたけど、この人にとっては必需品かもしれないね。
ああ、
そこまでするんだから。
う
ね
うんうん、まずマヨネーズを買うんですって
、うん。トイレットペーパーとマヨネーズって感じで盗んでるかもしれない。
ああ、そう。それさえあれば生きていける。
うん、偏ってますね。
偏って。あとはもうその辺の歯ボタンとかにかけて食べればね。
あ。そうか。調味料さえあればどうにかなるんだと。
はあ、そのレンジャーがカレー粉を持ってるような話でね。
そうそうそうそう、うん。
マヨネーズさえあれば俺はサバイバルできる。
結構万能調味料だしね。
ああ、そうですね。イノシシとかにもかけて食べる。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月31日、ニュースフィア、債務を全部効果で払う。アメリカ・コロラド州の溶接会社が下請け業者に対する23,500ドル、約350万円の債務を25セント、10セント、1セントなどすべて効果で支払おうとしたことが話題になっています、
うん。
CBS ニュースによると効果の総重量は3トンにも上ったということです。下請け業者であり原告の会社の代理人である弁護士は、和解金をすべて効果で届けられたことは、中指を立ててくたばれと罵声を浴びせたくなる象徴的な出来事だと述べました。弁護士は、築100年のオフィスビルにある貨物用エレベーターが1360キロを超える荷物を運ぶことができないためコインは受け取れなかったということです。日本の法律では効果の使用は一度の支払いでは20枚までが限度とされているということです。
アメリカには法律ないのか。
ないんじゃないですか。だってこれ似たような事件前にもあったよね。
あったね。ダンプかなんかで来んね。
そうそうそうそう。実際これだって3トン以上あったってことは現物があるってことですもんね。
ある意味すごいよね。
ね。
うん、
多分その両替とかで手数料取られちゃ嫌なんでしょうね。うん、好意的に考えればね。
いやそんな行為はお前のとこあったのって感じだよね。
わざわざ両替したのっていうね。う
ん、いやなんかすごい手が込んでるよね。
うん、込んでますよ。こういう時のためにあの100万円束の貯金箱みたいにせっせと入れてたんでしょうね。ずっと効果だけをね。
ああ、これはすごいな。
すごいよね。
3トンだもん。
ねえ、だから1円玉が1グラムでしたっけ？
うん。
だからまあ300万円超えてるってことはまあそういうことですよね。
まあ、法律に触れないとなると困ったもんだね。
困りますよね。これバイデンさんどうにかしてくださいよと。
まあ、アメリカには小切手という文化があってね、みたいな、ね。言うしかない。
まあ、確かにその小切手やってる分には効果とか意識しないから法律はできないんでしょうね。
なるほどね。うん、逆にね。
そうそう。で、チップとかでどんどん効果使っちゃうじゃないですか。
そうか。
だから効果で、こう、でっかい金額を払われるっていうことを想定してないのではないか。
まあ、それにしても、いざ使うとなったらね、どうしますってことだもんね。
だからほら、最近手数料がやたらかかるじゃないですか。
あ、両替とか。
そうそう。銀行預けたりなんだりでもすごい手数料上がったじゃない。
うんうんうん。
多分今一番いいのは銀行が電子決済を入れることですよね。
うんうんうん。
とりあえずコインを全部預かってくれるようになればいいんですけどね。
はあ。まあ、どんどん使わなくなってるね、時代だけどさ、まあ、こういうケースもあるからね。
ね、
おそらく、あれじゃない、はい、この週のさ、全部の効果そこ行ったんじゃないかってぐらい。
一時的にお釣りが不足していますって。
うん。銀行なんか取り付け騒ぎとか大きいんじゃないですか、ね、一銭とかないらしいみたいな。
ああ、コロラドブレイクダウンっていう感じのね。タレコミいただきました。ペニーさん、ザ・ハトムネさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、共同通信。バスが手配できずに学校を脅迫。
ん？
埼玉県警大宮署は1日に、埼玉市内の小学校のポストに、児童、職員の家族に何かが起こる、などと書かれた文章を入れて業務を妨害したとして、威力業務妨害の疑いで、旅行代理店の従業員の容疑者51歳を逮捕しました。
ん？
署によると、校外学習のバスの手配ができていなかったことを隠すためにやったと容疑を認めているということです。
うん、
逮捕容疑は10月26日小学校のポストに何かが起こります。脅しと思えばそれまでなどと書かれた文章を投函、校外学習を延期させるなどした疑いだということです。
お
ー、これ2度目ぐらいですよね。前にもあったよね、これね。
あった。
あった、あった。
まあ、いや、延期はさ、だ、うん、みんなに迷惑だから、うん、電車で行きましょうよっていう、脅迫文。
ああ。
SDGs 的にっていう。
ああ。そう、化石燃料を使わないためにっていうことでね。
やりましょう、そっちで！
なんで電車にしないんだ、お前らはっていう脅迫にすればいいんですよね。
そうするとなんかこう、うん、まずかったかなっていう、ちょっとさ。あ、
校長反省っていう。
そうそうそう
そう。そうだね。子供たちの未来のために。
そう。まあ、あとはあれだよね。だ本当にあれですよね、うん。あの、子供のふりをして校長に直訴だよね。
ああ、そうだね、うんそう。自分は日本のグレタ・トゥーンベリだっていう感じで。
そうそうそう。
うん。ふざけんじゃねえよ、シェイム・オン・ユーって感じのね。
そうそうそう。
うん。ハウ・デア・ユーだ、この野郎っていう感じで、電車を使えっていうふうに、訴え出ればよかったんですよね。
そう。そうするとちょっとほら、うん、由来だかもしれないよね。
そうですよね。だって多分普段から受け負ってるってことは、家族との付き合いとかもあったりするだろうから、その家族の子供とかを使ってね。
ああ、そうだね。
生徒たちを扇動するっていう。うん。みんなで未来のために訴えましょう、みたいなさ。そういうね、勢いを作ってもよかったですよね。
いいですね。
ねえ。まあ、電車は電車でね、JR とかといろいろやんなきゃいけなくて大変なんでしょうけどね。バスはね、乗せちゃえばいっぺんに行きますから。
いや、これはちょっとね、もうちょっとやり方があったんじゃないかと思うん
です
ね。
そうですね。まあ、いろいろありましたからね、コロナの時期があって、バスが足りないとかさ、
あ、
今度は運転手が足りないんでしょ？
うん。
まあ、この時期なかなかバスを確保するのも大変なんだとは思いますけど。
そうね。
前回の時は忘れてたんですよね、確か。うん。今回はなんか手配できてなかったってことなんで、なんかトラブル絡みっぽいですけどね。
ああ、そうか、うん。まあ、ドライバーはね、うん、最悪私が務めますけどもと。
ああ、まあ、大得がないのは勘弁してくれっていう。うん、
まあでもちょっとね、かわいそうではあるね、これね。
そうね。うん、だから多分その今、全体的に運転手が足りないから、代わりのもんが用意できないんですよね。
そうか。
ほら、バンみたいなタクシーとかあったりしますけど、タクシーすらないからね。
じゃあもうあれだね。全員ライドシェアだぜと。
ああ、そうね。
親御さんの車で行きます、全員。
俺も乱暴な話だけどね、うん。それだったらまだ全員ループに乗っていく方がマシのような気もしますけどね。
そうか。
うん。タレコミいただきました。カラゾンさん、ペニーさん、黒猫マダムさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、静岡放送。女性の部屋に侵入、男を逮捕。 10月30日、静岡県のアパートに住む女性の部屋に留守の間に侵入した疑いで、同じアパートに住んでいる50歳の男が住居侵入の疑いで逮捕されました。女性が帰宅した時、自分が洗濯した覚えのない服や下着が洗濯された状態で室内に干されていたことが分かり、事件が発覚したということです。女性が交番に誰かに自宅に勝手に入られたと届け出をした後、男が同じアパートの別の住人に連れられて同じ交番に出頭してきたということです。事件当時、女性は家に鍵をかけていなかったということです。警察の調べに対し、男は他人の部屋に勝手に入ったことは間違いないと容疑を認めているということです。
その洗濯はどういうことですか？あらあら、こんなに洗濯物溜めちゃってってことなの？
ああ。そうね。まあ少なくとも下着を盗むような目的ではないんでしょうね。
だからキャラとしては何？おせっかいおばさんみたいな。
う
ん、
ああ、そう。前おせっかいですよね、これはね。
パンパンってやって干してるでしょ、どうせね。
ああ、そうね。ちょっと痛むのやめてくれませんかって感じですけど。
いやー、だって、意味がわかんない、
ね。わかんないよね。勝手に干していく妖怪ですよね。うん。
溜めてるやつはいねえかと。
そうそうそう。
ランドリー妖怪だね、これね。
そうですね。まあ、うん、好意的に解釈するのはそういうことですよね。
まあ、助かるんだけどね、っていうね。
あ、そうね、うん。だから、なんていうのかな、ちゃんと身分を明かして、格安で請け負うってんだったら別に仕事にしてくれればいいんですけど。うん、
ねえ。
まあ、家政婦ですよね。
そう。しっかり MR も使ってる人。
うん、あ、そうですね。それは実費で私から出させていただいてますって感じの。うん。
やっぱりデリケートなものは別で洗ってるのね、と。あ、思うかもしれない、
ね。ちゃんとタグを読んでますねって感じで、ね。うん。最近タグ変わって分かりにくいけど、ちゃんと把握してますね。
いや、さ、うん、本当にさ、本当意味わかんないね。
わかんない。しかもさ、別の住人に連れられて自首するとこだったと。
あ、そっか、じゃあ見つかってんだ。
そう。だから、わかんないよ。別の家でも干してたのかもしれないよ。
だろうね。ひたすら干して回っていう可能性があるね。
ああ。アパート専用、専属の洗濯屋さんですよね。うん。なんか、アパートにコインランドリーついてるようなもんだなっていう。
すごいサービスだね。ランドリーサービス付き、うん、勝手に干してくれます。
まるで高級ホテルのようだっていう。
そうだね。
だからまあ、怪しくなければ、その、勝手に入るとかじゃなければ本当に良かったんですけどね。うん、
いやー、これ、どういう、まあ何かしらのフェチだとすると、はい、何フェチなんだろうって気がしますけどね。そ
うね。干したてですかね。うん、
ああ、その、清潔感のある、はい、干した直後のやつがいいんだ、俺はと。
ああ、そうかもしれないね。うん、もしくは排水口の水かな。
うん、おまけなんだ、干してんのは。
そうそう、ね、汚れた水の方が欲しい。
まあ、妖怪、まあ、これあれですよね、その、はい、警察が名前をつけるとしたらってのあるよね、あの、よく。
ありますね。
これだ、古い人とかが警察にいたら、あれだろうね、うん。部屋とワイシャツと私出たよ、みたいな。また出たぞ。
ああ、私部屋に関係ないけどっていうね。無関係の私ですよね。
そうだね、うん。いちゃいけない私なんだけど、まあそうそういいでしょうと。
まあ主語はお前かもしんないけどさっていう。
部屋とワイシャツとお前。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月6日、読売新聞。車を炎上させながら走る男を逮捕。4日午後6時半頃に岡山市の県道で車が燃えながら走行し、交差点内で停止するのを通行人が目撃。110番で岡山南署員が駆けつけたところ、近くにいた男77歳が自ら車に火をつけて走らせたことを認めたため、道路の運行を妨げた往来妨害容疑で逮捕しました。発表によると男は火をつけた新聞紙を車内に投げ入れた後、炎上させた状態で約60メートル走行したということです。調べに対し、死のうと思ったが暑さに耐えられなくなって車から降りたなどと供述しているということです。車は全焼しましたが怪我人はいなかったということです。
いや、それさ。そんなじっくり焼きに行くのには耐えられないでしょ。
そう、だから体にガソリンかぶってとかっていうのとはちょっとね、時間差がありすぎますよね。
いや、そんなじっくりさ、じっくり焼きじゃん、うん、それっていう。
だってね、オーブンみたいなもんですからね。うん。だ20分、30分かかりますよ。
そんなじっくり手間暇かけてってダメでしょ、と。
そう。しかも走るなよって話ですよね。 止まってりゃいいじゃん。
いや、なんかマッドマックスっぽいよね。
ああ、そう、だからこれでね、その敵のアジトに突っ込むんだったら話はわかるけどさ。
これで警察に突っ込んでもらったよね。
ああ、そうだね。で、死の間際にギターをかき鳴らすっていう。
そう
、うん。燃えながらね。
マッドマックスにもいたな、確かに。
そうそう、ね、戦闘にいたよな、そういうやつって感じでね。
それやってほしかったな。
やってほしかったかもしんないけど、なんでしょうかね。まあ、これはただの迷惑ですよね。
新聞紙は無理でしょう。
ねえ、キャンプファイヤーじゃないんだからね。これね、2台の事件があって、11月6日 SBS ニュース、11月4日の午後に静岡市内の自らが住むアパートを放火しようと室内に灯油を撒いたとして女が警察に逮捕されました。
うん、
女が撒いた灯油の量はポリタンク1本以下だと見られているということです。
うん、
女は部屋に灯油を撒いた後、目が痛いと消防に通報。その後、消防が警察に通報し、事件が明らかになりました。女が住むアパートは3階建てで18世帯ほどの部屋がありますが、女は火をつけておらず、住民への被害は確認されていないということです。警察は認否を明らかにしていませんが、なぜ住宅に放火しようとしたのかなど、慎重に調べているということです。
まあ、
まあ、どっちもね、生きたらいいよ。生きる意志あるじゃんっていう。
そうだね。
うん。辛くてもまあ、なんとかなりますよ。
いやー、それは、まあ、あとは、全般的に意志が弱いかもしれない。
する。まあ、決意はしたんだけどね。こんなに辛いとは思わなかったってことでしょう、多分。うん、こんなにね、揮発した灯油で目が痛いとか、焼ける車内で熱いとか、それを経験したあなたなら、なんとかやっていけますよ。
まあ、そうだね。逆にこう、割り切れるかもしれないよね、いろいろ、ね。
そうそう。あの時に比べればですよ。
そうそう。
燃える車内からダイブしたあの時に比べればと。
そうそうそう。ちゃんとね、ガソリンスタンドでバイトしようみたいに思うかもしれないよね。
ああ、ちゃんと静電気を取ってほしいね。11月6日、ギガ人。AI を応援するとパフォーマンスが向上する。文章を機械的に処理する大規模言語モデル LLM に自分を信じてといった感情的な言葉を投げかけるとパフォーマンスが向上することが分かりました。マイクロソフトなどの研究によると、言語を伝える際にエモーションプロンプツ、感情プロンプトと呼ばれる命令文を付け加えると結果が大きく変わるということです。研究者が用いた感情プロンプトは以下のようなものです。この質問は私のキャリアにとって非常に重要です。本当に？これがファイナルアンサー？もう一度試してみる価値があるかもしれません。自分の能力を信じてもっと上を目指してください。あなたの努力は報われます。集中力を維持してください。自分の仕事に誇りを持って全力で取り組みましょう。などといったものでした。こうしたプロンプトを用いてチャット GPT などに質問を投げかけると45の多様な質問で精度が向上されたということです。さらに生成された答えを人間106人が確認したところ、真実味や誠実さ、品質のスコアが標準に比べて平均約 10% 以上上昇していました。研究者が詳細を調べたところ、感情的な刺激がパフォーマンスの肯定に大きく寄与し、特に自信のような肯定的な言葉が重要だということが分かりました。この結果から研究者らは、LLM が知能指数を持っていることを示していると指摘しているということです。
いやー、それはまずいだろう。最初手抜いてるってことだもんね。
あ、はいはい、この程度でしょっていうね。
なんで 100% の力を発揮しないんだよって。
そう、最初からやれよって話ですよね。
まあだから、人間と一緒になるってことは、使うものにならなくなるってことだよね。
うん、そうですよ。その能力がバラバラになってしまうってことでもあるから、
うん、
使ったタイミングとかでいい結果が得られないみたいなことでしょ？
そう、だから要は、ふざけた人間と一緒で、いやーモチベーションが上がりませんねとか言い出すわけです。
それを AI の反乱と言うべきですよね。結果的に仕事してくんないわけですもんね。
いや、それだったらいらないわってなるよね。
なるよね。それ制御できてないってことですよ。
そっか、運なんだって感じだもんね。
ね。その今の大規模言語処理のモデルはさ、うん、その大規模にしたところすごい性能がいきなり上がっちゃってちょっとみんな困惑してるみたいなことだったわけですよ、
うん、
やってることは同じなんだけどものすごい量読ませたらすごい動くようになったっていう話じゃないですか。
ああ、そうかそうか。
だから結果的によく分かってないわけですよね。
だからあれなのか。いや、で結果的には覚えてほしくないものも覚えてるわけだよ、
うん、ああ、そうですね、うん、
つまり 人間と一緒だから、うん、ある程度手を抜いていいみたいな情報も入っちゃってるから、うん、頑張る頑張らないで、うん、伸びしろがあるわけですよね。
そうそう、だから玉石混交の中からちゃんと玉を抜いてくるっていう、うん、力の入れ方をしてくれないわけですよね。
それって意味なくねっていうことだよね。そうそう、
どんどん人間っぽくなっていっちゃうじゃんっていう
強みが失われてます。
失われていく。だからそんなさ、巨大な開発費をかけて人間と同じようなものを作ってどうすんだって話ですよ。
そうなんだよね、
うん、頑張れって応援されないと頑張らないやつを作ってるわけですよね。
いやー、すっかり人間作っちゃいましたとか、ね、だからって戻ってんじゃん最初にっていう。
あー、繰り返しますけどっていうね、うん、
分かってないっていうか、やっぱりこれ何を目指してるかを決めないとこういうことが起こるってことだね。
そうだね。だもうちょっとこう、まあ私が考えてるような単純なものではないでしょうけど、もうちょっとこうロジックをね、しっかりしてほしいなと思いますよね。
いや、だからなんかに、なんか要は自然に自然にって言い続けたら人間になっちゃうわけだから。
ああ、そうだね。
いや、不自然なぐらいでいいんだよ、ちょうど。
だ何度も同じような話してますけど、もっと冷徹になってほしいですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
タレコミいただきました。ペニーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月7日、関西テレビ放送。女性の下着盗んだ男を逮捕。
うん。
京都市の住宅で女性の下着を盗んだ疑いで58歳の男が逮捕されました。警察などによると、容疑者は下着を盗んだ際に、不審者の侵入を防ぐ忍び返しが腕に刺さったと見られ、血を流して路上に倒れていたところを通行人に発見されました。その後、病院に搬送され治療を受けましたが、容疑者のカバンから下着が見つかったことで6日逮捕に至ったということです。調べに対し、容疑者は、よく覚えていませんが、私がしたと思います、などと、おおむね容疑を認めていて、警察は余罪についても追及する方針だということです。
すごいね、それ。
聞いたね。あの、忍び返しって柵の上がなんか尖ってたりとか反り返ってたりするやつですよね。
ああ、
うん。行き垣の境目とかにいっぱい棒が立ってて、その先っぽが尖ってるやつあるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
あれです。
まあ、昔からありそうだよね。
ありますよね。
古来より。
はい。それこそ忍びがいた頃からあったやつですけど。
そうでしょうね。う
ん、まあ、あれ効果あったんだな、本当に。デザインじゃないんだ。
いや、普通はそこじゃないとこから行くのか、もしくは、
はい、
有刺鉄線だったらね、ジャンパー脱いで引っ掛けたりしますよね。
引っ掛けます。それはね、脱走物でよくあるシチュエーションです
ね。ある、それかなと思ったんだけども。
多分だから、その2階以上なのかな、うん、の建物から盗んで降りたところで刺さったんでしょうね。うん、まあ降りたのか落ちたのかは分かりませんけど。
結構効くんだね、やっぱね。
で、血を流して倒れてたところを通行人が発見したわけですよ。その時点ではそいつが下着泥棒かどうか分かんないからさ。
まあそうだよね。
普通にまあ事件として消防に行ったわけですけど、よく調べると泥棒だったと。
いやー、効くんですね、これね。
うん、だから多分ネズミ返しとかさ、そういうのもちゃんと聞くんですよ。
そうか、そうか、そうか。じゃあ、うん、まあ、ここまでじゃなくても、うん、大体の、なんていうの、その、アパートとかもさ、
はい、
反り返らせたりとかさ。
ああ、そうだね。
なんかすりゃ良さそうだね。
だその、現代的に合理的な家からは取り除かれてるものですよね。
うん、
で今こそ昔流の家を取り戻そうと。
そうだから、なんていうんですか、こう、あれだね。すべて掘りを掘るとかね。
タワマンの周り変わってるね。
もう原始的な防犯といえばこれですと。
そうだね。確かにまあ、堀がまあ、そう、まあ、深さ5メートル、幅5メートルぐらいあれば、それはそれは入りにくいですよね。うん。
これは入りづらいでしょ。
入れないですよ、ね。
うん。
鉄壁ってやつですよね。ただまあ、土地代がだいぶかかる。
そうだね。まあ、あとはあれかな。まあ、階段がね、ドカンって坂になるみたいな、ね。
ドリフ風のやつね。
うん。やっぱああいうのも欲しいな。
ツルツルして登れないやつ。
そうそうそうそう。
うん。あと壁かと思ったら、くるっと回る扉ね。
あ、そうそうそうそうね。
うん。
あとはエレベーターが降りてきて開くと、水がだんだんだん落ちてきて、セット交換ってやつですよね。
ああ。そうね。だから、結果的にドリフの家になっていくわけですよね。
うん、住んで楽しいかどうかはちょっとわかんないけど。
わかんない。
まあ、防犯って意味ではいいんじゃないですかね。
結局それはだから、トリックハウスですもんね。
あ、でもさ、あれと一緒じゃん。だから、忍者屋敷とかみんなそうじゃないですか。よく観光地にあるね。
アトラクションのね。
あれをさ、ハウスメーカーも売りに来ればいいんじゃないの、うん、
あ、 なるほど。
もう、要は、差別化難しいから、うんうん、防犯とか言っても、アルソックとか言っても、ね、もうどうせ来ないから、すぐはと、うん。これですよ、と。
自己防衛ですよ、っていうね。
もう、基本的に空き巣入っても出れませんと。
あ。そうね。うん、なんかの記事で読みましたけど、なんか、セーフルームがある家が注目されてるらしいんですよ。
おー。
要するに、部屋の中でクローゼットとかのドアに鉄板が仕込まれてて、中から鍵がかけられるみたいな。
あ、なるほどね。
それ、ちょっと治安どうなのよとは思うものの。
うん。
だったら、それが通じるんだったら、忍者ハウスでもいいですよね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、なんですか、ピンポンのところもね。基本的には、なんか、なんでしょう、押し方間違ったりすると、下落ちますとかね。
ガターンっていう形で。うん。うん、もしくは、マイクのところから目つぶしが出る。
あ、そう。
うん。何者だって感じるよ。
やっぱそういうスタイルで、やっぱり、売ってった方が、ね、うん、差別化も剥がれていいんじゃないかな。
いいと思うけど、仕掛けを忘れると本人も大変ってやつですよね。うん、では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。11月6日、兵庫県、午後10時8分頃。男性が植え込みに隠れている不審者を発見し、声をかけたところ、かくれんぼをしています、と答えた後、立ち去ったということです。
ああ。
男は30歳ぐらいの作業服を着ていたということです。
まあ、だとすると相当うまく隠れたんで、一人になっちゃってますってことだよね。
あ、最終的にあぶれてしまったってことですよね。
もう鬼帰っちゃったんだ、と。
作業服の仲間たちはもうどこにもいないんでしょうね。
うん、まあね、確かに、かくれんぼって上手すぎると、結果的に置いてかれますからね。
あるあるですよね。
うん、
それがまあ、誇らしくもあり、寂しくもありですよね。
一人で帰るからね。
一人ですから、ね。まあ、一人で忘れられてるっていうところで、本当に仲間なのかとは思いますけどね。
ああ、そうか、そうか、う
ん。本当はね、何々くん出てきてよっていう話になると思うんですけど。
まあ、あとはあれかな。うん、捜索範囲を絞るのを忘れたっていうね。
ああ、そう。だいぶ外れたところで隠れていたっていうことですね。う
ん、
もう
東北行き過ぎって、まあ、ルールちゃんと決めなかったなっていう。
ああ、大人のかくれんぼと言ってもね。うん。ちゃんとルールがいりますよね。
そう。
まあ、本当にかくれんぼであってほしいですよね。現場から逃げてきてないほど祈りたい。
ああ、逃走中ってこと？
そうですね。親方から隠れていますっていうことじゃない方がいいなと思ってね。
そういうことね。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月29日、愛媛県、午後4時頃、路上で男性が通行中の生徒らに対し、プロレスの話をしませんかなどと声をかけてきた、ということです。
あー、まあ、友達は欲しいよね。
あー、そうだね。
語り合いたいよね。
うん、そうだね。プロレスはやっぱ語ってなんぼのところありますからね。
うんうんうんうん。歴史をね、紐解きたいよね。
そうですね。
あの時の両国国技館をっていうね。
あー。
ありますよね。
そう。でもなんかあれじゃないですか。最近プロレス流行ってるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、そう、でっかい団体じゃなくて、ちっちゃい団体がいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいあるね、確かにね、う
ん。そっちが流行ってるって話ですから、若い女性とかもいるんで、
うん、
そういう話をしたかったんじゃないかな。
それは、そういう会場の近くでやるべきだよね。
ああ、そうだね、うん。うん。ランダムに行っても当たるほどプロレスファンは多くないからね。
一定のとこに行ったら結構な確率でね、そうそうそう話は合うでしょうからね。うん、
まあ、中央線とか乗った方がいいよね。
ああ、そうだね。沿線によってちょっと違うからね。
そうだね。
あとはあれですよね、
はい。
新幹線プロレスとかもね、最近やってたりするから。
やってましたね。
あそこ行けば間違いないからね。
間違いない、間違いない。まあ、ただ、本当に好きかどうかちょっとわからないけどね。
あ、そうか。
うん。たまたまそのアミューズメントの一つとして行ってるだけかもしれないからね。
そういうのじゃないかもしれないもんね。
そうそうそうそう。生粋のファンだけが乗ってると思ったら大間違いですよね。
それはあれですよ。新宿の雑居ビルとかにある、マスク売ってるとこ行った方がいい
ですね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、愛知県、午後5時30分頃、路上で男性が児童に対し、ねえねえ、僕30何歳なんだけど、間違えた、70何歳だった。見えないでしょ。などと声をかけたということです。
滑った罪だね。もう、申し訳ないけども
。なんだろうね。本当は70歳のつもりで声かけて、実は30歳でしたっていう方向に持ってきたかったのかね。
まあ見た目はね、これ、見た目はどっちなの？おじいさんなんでしょ？
いやいや、 え、男性20歳から30歳ぐらいって書かれてるんで。
あれ？
もろバレですよね。
あ、ちょっとだからあれか、あの、わかりづらいギャグだね。
ああ、ギャグなのかな？うん、面白くはないですよね。
だから、いや、ベタなのは、そのおじいさんが、ね、30歳っぽくいて、あ、違ったってのベタだけど、逆だから、不審に思っちゃうのか。はい、
ああ、そうね。病気ですかって感じですよね。
なんか、昔、そんな SF あった気がするけど、みたいな、
ね。ああ、どんどん年取っちゃうやつね。うん、まあ、現実にそういう病気もあるからね、あんまり通じそうな話ではないよね。まあ、何せを、確かにこれは滑った罪ですね、確かに。
面白くないよね。うん。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、愛知県、午後4時頃。公園で中年男性が遊具に座って携帯電話を見ながら卑猥なことを言い、自分の股間を撮影しているのが目撃されたということです。
遊具はなんだろうね。やっぱり、あれであってほしいな。シーソーでさ、三角木馬っぽく。
セルフでね。うん、もしくは増産滑り台ね。
ああ。
うん、
そうだね。
ブランコでブラブラっていう可能性はあるしね。
ブランコのあのチェーンに自ら巻かれてってほしいな。
ああ、絡まっていってほしい。うん、で、願わくばそのまま動けなくなって逮捕されてほしいですね。うん、
あとは、まあ、登り棒ってのもあるかもね。
あるかもしんないけど、まあ、まあ、どう考えても家でやれよって話ですよね。うん、
いやー、これは迷惑だな。
迷惑ですよ。まあ他人を撮ってたらもっと悪いことになってましたけどね。
だからまあ人のいない時に公園でやってもらう方がね。
そうだね、うん。これ午後4時頃ですからね。
いや、早朝5時とかにやるべきですよね。
まだチャイム鳴ってないからさ、子供いる可能性があるんでやめてほしいですよね。
ダメダメダメ。
だこういうところにバールを持って行くべきですよね、お年寄りは。うん、取り締まるべきはこっちですから。
時系だ。バールを持った時系だ。すごい地域ですねって
なる、ね。スマホをバンバン叩き割る。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
部屋に勝手に入って勝手に洗濯物を干す人がいましたけど。
あ、いましたね。はい。
あれも、もしかすると、これは氷山の一角で、はい、見つかってなくってか気づいてない、もしくは、案外助かるわって思ってた人もいたかもしれない。言わないようにしてやるっていうか。
あいつらチクりやがってって話ですよね。
なんてことしてくれんのと。
うんうん。
案外助かっていたのにと。
こっちはね。うん。ほっといても毎週ちゃんとタンスに入ってるのよ。うん、
そういうのを妖精と思い込んだらいいじゃないっていう人もいるかもしれないね。
ああ、そうね。もう絵本の世界だな、それはね。うん。
だまあ、そこだけ、その人たちにとってはウィンウィンだったんだけど、
そうだね、
全員にはうまくいかないよね。
それを不思議に思いつつも受け入れるっていうものすごい度量の深さがあればね。うん、実際にはものすごい恐怖じゃないですか。
まあ、そうだよね。
ねえ。
でもこれ、だから、見つかるからいけないのであってですよ。
はい。
決して見つからない技術があれば、これが昔だったら妖怪になってたんでしょうね。
そうですね。うん。なんとかの恩返しみたいな話です。
なぜか干されているんですよって語り継がれると。昔はほら、防犯カメラとかがないから、
はいはい、
まあ見つかる確率も低かったので、うん、ね、生きながらえちゃったのかもしれないよね。
そうだね。うん、まあ、脈々といたんだけどもっていうね。
まあ、いるでしょうね。突発的に出るわけじゃないから。
ああ、そうね。あんま見つかってないから、これを問う罪もあんまなかったってことですよね。
そう、だから、まあ、なんですか、この DNA は昔から実は脈々と続いていて。
あったあった。忍者ばりにあったっていう。
そう、昔は妖怪として片付けられてたんだけど、最近だとまあこういうね、
はい、
不審者になっちゃうので。
なっちゃうので。
まあ、これが最後かな、DNA としてはね。
そうだね。まあ、これを機に不同意洗濯罪っていう罪ができてね。一族は立たれるってことになるでしょうね。
まあ、もしくはちゃんとね、洗濯屋を経営し始めるかもしれないけど。
そうだね。だ近所にクリーニング屋を建てるっていう。うん、
手に集荷していくと。
ああ、だその勝手にの部分が一番問題ですからね。うん、だからほら、飲み屋とかにさ、酒屋さんは鍵もらってて配達したりはしてるわけですよ。ああいう形式が、そのお互い同意のもとで成立すればね。
同意ね。
うん。それだったらいいんですよ。例えばその、アパートの玄関にでっかいカゴが置いてあるからと。そうに入れといてくれれば私がまとめて洗いますってことだったらね。
そうね。
うん。うん、まあ、延々言ってますけど、現実問題、何かやってから洗ってる可能性の方が高いからね。
そうで、そうではないことを信じたいけど。
そう。ちゃんとね、その、いい妖怪であることを信じたいですけども、疑り深い現代人としてちょっと疑っちゃいますよね。
証拠をね。
証拠を隠滅してただけだろっていう。
ああ。うん、そんな時、こんなね、証拠もあり得るなら消えますっていう。
超洗浄力っていうことでね。
うん。証拠も消せますっていうね。
もう体液だろうが血液だろうが消えますっていうことで。
そうそうそう。
うん、もう、界隈では御用達だっていう。
そう。うん、プロ御用達みたいになっちゃうからね。
ね。だから整備士がママレボンで手洗うみたいな話ですよね。
ああ。知る人と知る。まあちょっとこれは、まあ施錠するしかないっていう結論なんですけど
ね。だからね、鍵かけないで出かけないでくださいよ。
あとあれだ。
はい、
洗濯機にも忍び返しを設置。開けようとすると、いけってなる。
それはもうミミックですよね。
そうです
ね。うん。現代的にはもうあそこ宝の山だってことで。
そうですね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。